こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園 N1 クラブを運営しているなおちゃん先生と申します。さて、今回は壮大なる私の自己回想記録、動物好き少女がドッグトレーナーになるまで、こちらの第10回目をお届けいたします。こちらの配信は、私がドッグトレーナーになるまで、そして自分の犬の保育園 N1 クラブ、あんこの秘密基地を誕生させるまで、そしてあんこの秘密基地を運営して今までの3部作に分けて、壮大な自己紹介配信を続けていくという内容になっています。前回でドッグトレーナーを目指して、大学4年生世界一周をした時にその決意を決めて、卒業後トランク一つでイギリス人トレーナーの先生のもとに住み込み、カルチャーショックを受けながらいろんな体験をして、そして迷った末に日本に帰国するというところまでを話しました。今回からは第2部、ドッグトレーナーとして私自身が駆け出しの1年生のスタートを切ることになる、当時 C さんという私の憧れの先輩が所属している犬のトレーニング施設で働くことになった、そこからね、スタートをしていこうと思います。それでは、動物好き少女がドッグトレーナーになるまで第10回、そして第2章のスタートになります。私自身は日本に帰ってきて、 C さんの働いているところに声をかけていただいてね、そこで働かせてもらう、ここをドッグトレーナー歴1年目としています。ということは、先生のところにいるときはね、そこでお給料をもらったりとかすることはなかったからということなんですね。実質何か自分のやったことが報酬に結びついたのが、ここがスタートラインだったということになっています、というふうにしてるわけなんですね。イギリス人ドッグトレーナーの先生のところに訪れた C さん、その方に誘っていただいて、私は日本に帰国してすぐ C さんの職場を訪れました。この C さんの職場については私はよく知らなかったんですけれども、なかなか当時としてはね、画期的なスタイルのワンちゃんの犬のね、トレーニング施設であったと思っています。そしてですね、その施設にはなんとドッグトレーナーの養成学校っていうのもついていたんですよね。なので、そこに働いている方々というのは、基本的にはそのドッグトレーナーの養成所を卒業されて、卒業試験を受けて、入社試験というかね、それがその代わりになってるんですけれども、そこでこの施設、トレーニング施設の会社の方の幹部の方々が、この子はドッグトレーナーとしてお客様の前に出してもやっていけそうだな、という人を採用していく、そういうスタイルだったんです。ところが、私はね、ポットでコネ入社なので、みんなが他のね、私が入った時に、私と同じく入社1年目の人たちというのが2人いたんですけど、その子人たちは、その、養成スクールを、ドッグトレーナー養成スクールを卒業して、いわゆる、共通認識を持って、その会社に入社しているわけです。ですけれど、私は、机上の学問というもの、ドッグトレーナーの机上の学問というのはほとんど受けないまま、そして何よりですね、社会人のマナーとか、ビジネスマナーとか、そういうものもですね、一切何の経験もしないまま、ね、ただドッグトレーナーとしてお仕事ができるかもしれないということで、コネ入社してしまったんですよね。そしてですね、こういう業界って 珍しくないと思うんですけれども、本当に忙しい上に人が足りないので、いわゆる人事課みたいのですとか、人材育成システムっていうようなものはほとんどないんですよね。ですから、入った瞬間から、ね、まずは何をするかというと、自分ができることをするわけなんですけれども、いわゆる普通の企業で言ったら、なんて言うんですかね、メンター制度みたいなのになるんですかね。私たち、新人1年生がね、3名入社したわけなんですけれども、そこで一人ずつ私たちに先輩がついてくださって、その先輩の付き添いアシスタントトレーナーということで、先輩の担当しているワンちゃんたちのヘルプだったりお手伝いをさせていただきながら、接客だったり、ワンちゃんのトレーニングだったり、そういったものを学んでいくっていう感じだったんですね。メンター制度っていうのかな、よくわからないんですけれども、すみません。はい。そしてですね、本部の方から時々社長だったり Cさんですね。C さんは私の憧れのトレーナーさんなんですけど、当時はもうマネージャークラスということで、本部とスクールと、そしてこの店舗ですね、犬のトレーニング施設2店舗あったんですけれども、2店舗をいろいろぐるぐるとね、行き来するお忙しい立場でした。そんな C さんの推薦ということもあって、私はうっかりね、ここでもコネ入社をしてしまったんですけれども、いろんなことが足りていないがために、本当に最初はね、苦労したと思います。なんて言ったって社会人マナーも知らない、みんなが何を学んでどういう共通認識でここにいるのかも知らない、社風も知らない、そこにね、飛び込んでしまったので、ただイギリス人ドッグトレーナーの先生のところに住み込んでいたのとの違いは、日本語がわかるということ、それからね、この同期の二人、他の二人、そして先輩たちがとてもね、いい方々だったということに救われたと思います。もちろん厳しくご指導いただいたこともあったんですけれども、それでもね、今の自分から考えると、きっととても扱いづらい子だったろうなと思います。なんて言ったって何も常識がはい、その会社の中でね、常識とされていることが一切通じないね、何の素地もなく突然イギリスからやってきてしまったので、ね、スクールでこういうこと学んだでしょっていうものが一切通じないわけですよね。だからこそ、そしてね、突然、そのイギリスではこういうやり方をしてました、みたいなね、クソ生意気なことを言うわけですよ。そりゃあ、先輩たちもね、非常に扱いづらかったと思います。そこでね、本当にいろいろな、葛藤を、しながら、それでも、ここで私はできることは何だろうっていうことをね、精一杯吸収しよう。これはイギリスで培った、経験が生きたんだと思うんですけれども。そしてね、この持ち前のコミュニケーション資質というか、社交性というかでね、他の1年生2人とも仲良くなりましたし、今でもね、そのうちの1人とは、時々やりとりをしています。そして、この会社に勤めて良かったなと思う最大のことは、今私自身が行っているワンコの秘密基地、犬の保育園、これの基本的な素地、基本的なスタイルというのは、ここから学んでいるものを活かしているんですよね。もちろん活かしていないところもありますし、活かしているところもあります。ここで働いた経験というのが今に本当につながっているなと思っているので、あの時にあそこで働いておいてよかったなというふうに思っています。ですけれど、私はあまりにもね、社会人としての常識がなかったために、非常に言葉は悪いんですけれども、いいように使われていたなという思うこともありました。結果的に私はここで働いていて、すごくやりがいも感じていたし楽しかったんですけれども、何しろ激務すぎて体を壊すんですよね。始発で出て終電で帰る っていうこともザラでした。なぜかというと、営業時間っていうのがあるんですけれども、営業時間の間は、もちろん犬のことを担当するわけですよね。営業中にやるべきことをやるっていうことなんです。その他の雑務だったり、営業だったり、清掃だったり、そういった自分の勉強だったり、先輩とのミーティング、マネージャーとのミーティング、そして新人同士の打ち合わせだったりですとか、あとは先輩に、最初はね、先輩について個人の担当のお客様のプライベートレッスン、一対一のレッスンに随行していったりですとか、営業活動ですね、ポスティングと病院周り、動物病院やペットショップを回ってご挨拶に行く。これもすべて営業時間外にやるべきこととされていたので、必然的に営業時間にやる仕事っていうのがとても多かったんです。さらに、夜勤っていうのがありまして、生徒さんのワンちゃんのホテルをここの会社は担当していたので、夜勤もやっていました。勤務形態は契約社員という形で基本給があったんですけれども、この基本給の中には交通費は含まれていたと思うんですけれども、もちろん一切の福利厚生、っていうものは入っていなかったですね。そして交通費もここまでという上限が決まっている状態でした。さらにですね、自分の担当権、担当権がいなければ、お給料っていうのは上がらないシステムになっていたので、この賃金っていうのは、本当にね、最低時給ラインという形になっていました。この担当権は、じゃあどうやって決まっていくのかというと、新人は自分で営業をかけて、一件でも契約を結ぶことができたら、そこから担当権を持つことができるというスタイルだったんですけれども、この担当権に関しては、自分が持てない限りは、ずっと先輩のアシスタントになるという形だったんですよね。大学を卒業してすぐにイギリスに行って、帰ってきて、何の方法も知らないまま、勉強もしないまま、いきなりね、営業に行って、契約を結ぶ。これはね、今考えるとすごいハードだなって思います。営業トークとか、なんかこうあるじゃないですか。クロージングですか？いろんなやり方とかありますよね。そういうのも何にも学ばないまま、ただただ先輩が新規のお客様が来た時にどんな風にお話をして、どういう風にサービスのご案内をして、どういうふうに契約を結んでいるのか、それをひたすら盗み聞き、盗み見しながら、次にね、新規のお問い合わせが入ったときに、まずはそのお問い合わせが、例えばチラシによるものなのだったら、そのチラシがどこの動物病院やペットショップに置いてあるのかっていうのを教えていただいて、そのチラシにね、ハンコを押すんですよ。私だったら、例えば、なおちゃん先生だったら、なおちゃん先生みたいな、ハンコをして、そこに誰の名前が書いてあるのか、っていうのを見て、それが私の名前だったら、その、契約を結ぶためのカウンセリングっていうものを、やらせていただくわけなんですよね。そこで、契約が取れたら、私の担当権を、初めて一等取ることができる、っていうシステムになってました。私は、三人の新人の中で、二番目に契約を取ることができたということを覚えてますね。今でもね。そしてそのお相手、初めて契約を結んでいただいたお客様。もうね、二十数年前になりますけれども、すごくよく覚えています。今でも覚えてます。本当に、最初って覚えてるものですよね。皆さんもそうだと思うんですけれども。その方っていうのは男性の方でフラッと通り過ぎざまにね、 ワンちゃんのお散歩中にフラッと私たちの施設を見つけて、フラッと入ってくださったんですよね。うん。そして、私がちょうどそこにいたので、お話をさせていただいて、なんとそのままご契約をいただいた。という感じでした。これって本当に、運とか縁とかもあると思うんですけれども、その方はね、私がその会社を辞めてもですね、ずっとワンちゃんはそこの施設に通い続けていて、ワンちゃんは当時まだ6ヶ月の黒のフラットコーテッドレトリーバーでした。この犬種、ご存知の方はご存知だと思うんですけれども、とにかくやんちゃ。死ぬまでね、ずっと年齢を重ねてもやんちゃが動いてるっていう感じのワンちゃんなんですよね。なので当時初めてね、ワンちゃんをお迎えされた飼い主様は非常にね、困っていらっしゃったんですよね。そしてご自身がお仕事に行かれる間に、そこの私の勤めていたトレーニング施設でトレーニングをしてほしい。ということで、ご要望をいただきました。この子は結局、10年以上ここに通っていたんだと思うんですけれども、この子がね、亡くなった時に、そこの店舗の社員さんから、私になんと連絡が来たんですよね。それは、飼い主様のご要望で、一番最初にお世話になった、なおちゃん先生、という方にもし連絡がつくようであれば、ぜひお線香をあげてもらえませんか？ということで、当時最後担当していた担当者の方にお話があったそうです。私はその時にね、本当にその担当の最初に、一番最初に私の担当としてやらせていただいたその子に、非常にね、思い入れがありましたし、本当に苦労をした子だったので、今でもよく覚えてるんですよね。あの子が私をここまで育ててくれたその第一歩だったということは、本当に紛れもない真実なので、もちろんお知らせを受けて、懐かしいあの子のお宅に伺ってお線香をあげさせていただきました。この会社は本当に、なんていうのかな、私はやってないので大きな声では言えないんですけれども、昭和の部活動みたいな会社で、肉体的には本当に大変で体力のない私は、そのうち体力的にね、ギブアップをしてしまうんですけれども、でもね、あの時代があって本当に今がある。それは良かったなって思っています。初めて契約を交わして、初めての担当権ができて、自分が習ってきたこと、先生の優秀なワンちゃんとやってきたことが何一つ通じない。さあどうしようっていうところからスタートして、先輩やマネージャーや同僚やお客様にもたくさんご注意やお叱り、指導をいただきながら自分の経験値していき、それでも犬と関わることが好きで好きで、続けていたあの頃、若くなかったらできなかったなと思います。若いうちは私は苦労するべきだなってある程度思っているのは、まあきっと自分のこういう経験を経てのことだと思いますね。皆さんはいかがでしたか？きっと私と同世代の人たちっていうのは、少なからず新人の頃はいろいろとね、ご苦労されているんじゃないかなって勝手に思っています。ということで、この会社に在籍をしていたのは2年足らずではあったんですけれども、あることがあって私は退社を決めることになります。それは自分の体に起き始めた異変、そして大好きな憧れる先輩 C さんの離職ということでした。それでは今回はここまで。次回は動物好き少女がドッグトレーナーになるまで11回目をお届けしたいと思います。もしご興味がある方は過去配信も概要欄につけておきますので、よかったら聞いてみてください。 最後まで聞いていただきありがとうございました。